ありがとうございました。例祭、午前の部のご祭典を、無事に、麗しく取り行わせていただきました。ありがとうございました。今日はこちらの伊藤博美さんがですね、お琴の楽のご用をしてくださいました。まあ、こういう事態になってから、祭典が分散されまして、ひろみさんが楽のご用をされるときは午後の祭典のときだったんですけれど、今日午前の祭典で楽のご用をお供えしてくださいました。まあ、久しぶりに天楽のね、お琴の音色を聞きながらご祭典をいただかれた人が多いかと思うんですけれどね、本当はですね、午後にお参りする予定だったんですね、ご両親と一緒に。で、正直なところちょっと天楽の今回、午前も午後も人数が多く、とりわけ午後がちょっと人数が集中し始めまして、天楽の御用難しいなと思っていたんです。でまあ、ひろみさんの方から何もなければもうそのまま天楽なしという形でさせていただこうと思ってたんですけれども、今週の初めになってひろみさんの方からですね、今回天楽の御用はさせていただきたいんですけどという連絡が来てですね、で、まあね、氏子の方からそう言っていただくと何とかしたいというのが私どもの気持ちですよね。まあ、ただその午後の場合だとちょっと人数が多いのでどうしたものかと、こう国子先生、純子先生と話をさせていただいて、午前だったら午後より多少人数が少ない、でひろみさんだけ一人だけ午前中に、移動するならば何とかなるということで、で話し合いまして、でそのことをひろみさんに持ちかけたんですね。ただ、まあ、どういう反応するかなって私はちょっと思ったんですけれども、っていうのもやっぱりひろみさんだけ午前祭典となると、いつもはご両親と一緒にね、車に乗って参拝できるわけですよね。それが自分一人だけ電車に乗ってね、しかも朝早く出てこなきゃいけない、音合わせとか修礼とかの練習もあるから早く出てこなければいけないですよね。まあ、午前祭典でお願いしますと言ってどういうふうに答えられるかなと思ったら、はい、分かりましたと、ご用させていただきますということだったんですよね。私その答えを検討を聞かせていただきながらね、これだなと思いましたね。今日は例祭ですけれども、本当にその御霊様であり神様とね、交流をさせていただく上で大事なのは、それでもさせてください、そうせずには折れないのですという、誠真心以外にないですね。この御霊様、この神様と本当に通い合うということになったとき、その言葉を聞いたとき、これは御霊様の方が喜んでるだろうなと思いましたね。もう両親、初めてですよね、両親とは別で一人で参拝して、で両親の運転する車じゃなくて、そして今日少し出遅れて駅からもうお参りした時ぜいぜいぜいぜい言ってるんですよ。な、走ってきたのって全力疾走してきましたんだもう もう息も絶え絶え入ってきてですね、それ見てまた感動するわけですよね。まあ、私ども教会のものもはっきり言ってこの祭典が分散されてからは全力疾走しないと間に合いません準備をです。今日は例祭だからいつもより少し余裕があるかなと思ったら全然そうじゃないんですよね。払いなんかずっと朝からもうぐるぐるぐるぐる走り回って、まあ私たち教会のものもひろみさんもですね、もうそういう本当にね、ニコニコされながら嬉しく持っておられるんじゃないかなという思いがなんか伝わってくるような、今祭典をいただかせていただいたように思うんです、ね、本当に哀楽のね、歌の中に、雨が降るからおじゃるなというふうに、濡れておじゃればなおかわいいと、親がもうそこまでせんでいいよと、無理しなくてもいいよと言うけれども、どうぞさせていただきたいんですという、これがですね、御霊様、神様と通うただ一つの祭典になるのではないかと思います。今日は午後は午後でですね、玉串奉天、 見学はその、CD か何かで流すんですけれども、皆さんが参拝者代表の玉串の時に、あのうちの長男のひろと君がピアノを演奏する予定になってます。ヨヨの親ばか何か何を弾くのか分かりませんけれども、まあはっきり言ってこれは ありえないことですね。もう皆さんご承知と思いますけど、うちのひろと君はもう、ね、今ちょっと人見知りの季節になってて、皆さんがおられる時に顔出すだけでももう奇跡に近いんですけれども、別に私は邦子さんがねどうって言ったわけでもないのに、ひろと君の方からですね、今回の例祭はちょっとピアノの演奏を しますということになったんですよね。私それちょっと耳を疑うでもような彼の性格よく知ってますからね。でもその気持ちですよね、やっぱり嬉しいですよね。別に私たちのがやりなさいと言ってやるんじゃなくて、なんか知らないけどひろと君の方からちょっとご用意させていただきますという気持ちになった。こういうふうにフラグ立てたらですね、実際蓋開けたらまた手のひら返すかもしれないですけどね。でもいや、そういうふうな姿勢を見せてくれてるだけでも嬉しいし、これがやっぱり御霊様神様も喜ばれることなんだろうな。親の方からしなさいと言ってするのも、まあ親としてはありがたいかもしれないですけれども、この方からもせずにさせてくださいというこの姿勢ですよね。まあ、私も今誰に頼まれたわけでもないですけれども、先月も話布教功労者報徳祭の時も話させていただきましたけれども、去年亡くなられた二代親先生の お手代わりからのご理解のテープ起こしを邦子先生と二人三脚でぼちぼち始めさせていただいております。今やっと昭和57年の10月が終わって11月に差し掛かったぐらいなんですけれども、ね、これなんかもう二代上先生からすれば、いや俺のことは別にいいよ、将来のこと勉強せんねというふうにおっしゃるかもしれないですけど、せずに置かないんですよ。二代上先生のご理解だから、もっとそして二代上先生を知りたいし、二代上先生がどうやって初代のご新人に切迫近づいていかれたのかを、もっともっとたどっていきたい。そうじゃなければいきなり初代だとちょっと近づきにくいものがあるけど、二代がどうやって初代の新人に近づいていかれたかということをもっと知りたいし明らかにしたいという衝動が止まらないわけですよね。で、二代に私言い返しました。あなただってね、初代そして教祖様のことをそういう姿勢で求められたじゃないですか。まあ、特に教祖様を求めるときは正直周り冷ややかな目で見てる人もいたと思う。覚書覚え帳信者さんに筆者しなさいなんて言ったようですよね。でもこの二代は初代そして教祖様の真珠をもっと分かりたい、そして残したいという衝動に突き動かされて、初代であり教祖様の真珠を我々でも分かりやすく解き明かしてくださいましたけれども、今もうそのせずにはおかん、その形が私たちにとってはその二代上先生の掘り起こしということになっております。今日は祭祀の中でですね、教団が今月の26日で、今の金光様が30年にわたるお勤めを退かれて、そして27日から新しい六代金光様が誕生するということを触れさせていただきました。六代金光様は2年前の立教160年の時に、はっきり言って今金光教とんでもなく厳しい状況です。どんどんどんどんお下がりとか信者さんも減っていく中で、その六代金光様が2年前に掲げられたのは我が心スタート10年先を楽しみにとおっしゃられたんですよね。まさにこれが今実動されていくご時節をいただいております。こういうご時節だからこそ、ね、暗闇だからこそ我が心の光一灯がですね、こうこうと見えてそれに助かってくる人が生まれてくるようなものを感じるわけです。私たちもそれの今の金光様 とともにですね、歩ましていただきたいと思います。そして神在教会としても、これも祭祀で触れましたけれども、今あの神在教会の都市建物は社会的には愛楽教会の都市建物となっております。まあ、愛楽教会の傘の下の状態なんですけれども、2年前の成り行きからあの愛楽教会から独立して宗教法人金光教神在教会にならせていただきたいということで、2年ほど前からそれに向けて動きを始めております。で、都庁の方最低3年のまず活動実績を報告し続けてくださいということで、今2年が経過して今年の12月でちょうど丸3年を迎えるわけですね。そしてこの教団においても金光様代が変わって新しくなるという流れの中で、私の中で今月に入ってポッと湧いてきたのがですね、ただ単に漠然に宗教法人としてならしてくださいということだったんですけれども、日を決めようと思いました。そしてちょうど3年後の4月、令和6年の4月のが布教30年のご大祭を迎えるんですけれども、その布教30年大祭を宗教法人金光教神在教会として迎えさせていただきたいという願いが、新たに具体的な願いが湧いてきて、それをあの純子先生と邦子先生にもお話しさせていただいたら、それはもうぜひそうさせていただこうということで祭祀でも掲げさせていただいたんですけど、皆さんもどうか願っていただけないでしょうか。3年後です。令和6年の4月の布教30年の大祭をもう独立して宗教法人金光教神在教会として迎えさせてください。そしてお互いの若心もですね、自立形の上でもお互いの信心の上でもですね、そういう独り立ちした状態で3年後に向けて走らせていただきたいと思います。その願いを立てたらですね、早速やっぱりこちらが氏子の方からパッとこうどうでもというものを向けたら、必ず成り行きは返してきますね。先日ですね、全然ここ数年無沙汰にしていた都議会、ある都議会議員さんがひょっこり見えられたんですよね。で、今年の、夏ですかね、また選挙があるっていうのがあって来られたんですけれども、でいつもはですね、もうちゃちゃっと行って帰られるんですけど、今回はいろいろと話をさせていただいて、なんか立ち去りがたそうだったから、かなり長いこと話をさせていただいて、いろんな今の 都政の状況、都の財政とかですね、コロナのこととか、それによってどういう状況になっているのかと、いろいろ具体的な話を聞かせていただいて、最後にですね、邦子先生が実は2年ほど前からこういう形で宗教法人格を目指して、動きを始めていますということを言ったら、そうですかと目の色を変えてですね、じゃあその資料に変わったら私のところにすぐ送ってくださいと、私の方から宗教法人化の方にね、ちょっとこれもう急いでやってくるよと言っときますからと何年間か来てない議員さんだったんですけどね、3年後の具体的に願いをさせていただいたら、すぐそういう働きが起こってきております。改めて今日の礼祭を通してですね、皆さんの中でも我が心スタートの一歩を踏み出していってください。そして、ね、もうせずにはおかんのですという姿勢ですね。この一手を皆さんのそれぞれの持ち場、皆さんの家業の中でですね、出していっていただきたい。そして御霊様、神様と交流し合いながら3年後に、ね、向かわせていただけたらなと、なんか今日はそういうことを感じるご祭典でありました。今回の御霊様礼祭はですね、なんか今まで、奉祭している御霊様方もそうですけど、それ以外のですね、御霊様方も多く駆け寄ってこられている雰囲気を感じております。なんか多分二代上先生がおそらく東京にまつわりある御霊様方にね、あんたそんな助かりたいんだったら神在教会生まれしたらいいよと、なんか言って回られているような感じをするんですね。いよいよ信じお道にご縁のない方が一人でも多くご縁をいただいて、この我が心の道がですね、この世もあの世もともともに静かながらもですね、染み渡っていくような、歩みに、そのきっかけとしての なるような今日のご礼祭にさせていただけたらありがたいと思います。ありがとうございました。